愛する天の父なる神様、今日も共に愛する兄弟姉妹とこの礼拝堂からまた YouTube を通してまた CD、DVD を通して礼拝を捧げできることができるこの素晴らしい恵みを感謝いたします。神様、今日もあなたの御声を私たち一人一人に聞かせてくださいますようによろしくお願いいたします。新年度が始まり、それぞれの生活を、また愛する兄弟姉妹の健康、また心を神様がいつもお守りください。これからの時、導きに期待し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんは、今年新年度に入って何か変化がありましたでしょうか。私の家にはですね、大きな変化が2つありました。まあ、1つ目は何かというと、皆さん今朝見られたかもしれませんが、息子が幼稚園に入ったということです。先週の月曜日に入園式があってですね、最初はママと離れて大丈夫かなと思って、まあ、ちょっと泣いた時もあったみたいですけれども、まあ、1週間だんだんと慣れていってですね、楽しくなって、そして幼稚園に行くことができている。これは本当に皆さんのお祈りに感謝いたします。また二つ目の大きな変化はですね、まあ我が家に新たな家族というか、まあ、ペットがやってきたんですね。それは何かというと、ハムスターという生き物ですね。まあ皆さんこれを聞くとですね、ちょっとあネズミかって思う方もいるかもしれませんが、まあそうは言わないでいただいてですね、娘がですね、もうずっと何か飼いたいと言って、お父さん犬がいいって、犬かって、じゃあウサギがいいって、ウサギかってまあね、親の皆さんそういうこと経験されたかもしれませんけど、で家族会議を何度も重ねた結果ですね、じゃあハムスターならいいだろうということでハムスターを飼い始めたのでした。まあ、娘は喜んで、毎日お世話をしていますけれども、まあ、皆さんも今年度どのような変化があるか、また去年と引き続きそのような環境にある中もおられるかもしれませんけれども、皆さんの新年度の祝福、心からお祈りしています。今週のメッセージのタイトルは、神のものは神にということで、イエス様がおっしゃられた言葉がこのタイトルそのままなんですね。今日は2つのポイントを私たちは確認してまいります。はじめにアウトラインを2つ確認してまいりましょう。今日のアウトラインの1つ目、それはもう1つの道ということで、神様は私たちが行き詰まったように見えても、実はもう1つの道を、新たな道を切り開いてくださる、用意してくださる方だということをご一緒に確認しましょう。またポイントの2つ目、それはまずは私をということです。神様が私たちに何を願っておられるのか、まあ、これを見ただけだとどのようなことかわからないかもしれませんけれども、神様が何を一番に願っておられるのか、ご一緒に御言葉から見てまいりましょう。はじめにマルコの福音書12章の13節、ご一緒にお読みしてまいりましょう。3、はい。さて彼らはイエスの言葉尻を捉えようとして、パリサイ人とヘロデ党の者を数人イエスのところに使わした。この初めに出てくる彼らという人たちですけれども、これは以前出てきたユダヤ人の祭司長とか律法学者、長老たちという、そういう人たちですね、民衆を教える人たちのことです。この前のメッセージではどういうお話があったかというと、イエス様がされたブドウ園の例え話をご一緒に見ました。その例え話の中で、その彼らはですね、神様から使わされてきた預言者とか、そして最後にはイエス様が使わされてきたそういう人々をことごとく拒み続けるって、そういうことが記されて指摘されていました。ただそれを言われてですね、彼らは心穏やかではありませんね。もう怒りに燃えて、イエス様を殺してやる、そういうふうになったわけですけれども、ただ周りの目が気になると。今はやめておこうということで、その時は捕まえることができなかった。ただその代わりに今日の箇所を見るとですね、自分たちの代わりにパリサイ人とヘロデ党の者たちを使わした。 もう刺客を使わしてですね、イエス様が何とか出現をするように言葉尻をつかもうとして、なんか日本のマスコミみたいですけれども、そうやってですね、もう何とかイエス様のあらを探そうとしたわけです。まあ、ここに出てくるパリサイ人とヘロデ党の者たち、二つのグループ出てきます。まあ、この二つのグループはですね、本来とっても仲が良かった仲良しグループかっていうと、そういうわけじゃないんです。まあ、パリサイ人という人たちはどういう人たちか、まあ、何度もお話ししていますけれども、もう律法、つまり神様からの教えを一生懸命守ろうとする、さらにそれに自分たちのルールをどんどん加えていって、もうガチガチにルールを守ろうとする、そういう人たちのことです。まあ、なんでルールを守ろうとするのかというと、彼らは汚れに対してとっても敏感なんですね。私たちは清くありたい、汚れから離れたい、そういう思いがあるから、もうルールルールって守り続けている。そういうパリサイ人たちにとってですね、当時イスラエルの国はローマ人たちに、ローマに支配されていましたから、ローマ人という外国人、律法を守らないそういう外国人、異邦人たちっていうのは汚れている、ってもう近づきたくない、距離を置きたい、そういう存在でありました。それに対してヘロデ党のグループ、その人たちはですね、ローマに対しては寛容なというか、彼らが支配している、権力を持っているということを認めて受け入れている人たちでした。まあ、そんな二つの相まみえることがない、普通はですね、仲良くすることがない、そういうグループが一緒に協力するということ、それは本来ありえないんです。ただこれがなんでこういうことになったか、それは共通の敵が現れた、それはイエス様でした。イエス様を倒すためなら、もう普段仲悪いけど顔も見たくないけどしょうがない、手を組んで一緒にイエス様をやっつけようとしたわけです。さあ、そんな彼らがイエス様を陥れるために何をしてきたのか、14節ご一緒に、皆さん少し長いですけれどもお読みいたしましょう。さあ、はい。その人たちはやってきてイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で、その顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、ないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか。皆さんどうでしょうか。この言葉を言っている彼らの顔とかですね、姿、想像してみていただきたいんです。私がちょっと想像するとですね、まあ、これはちょっと行き過ぎたイメージかもしれませんけれども、もう彼らがですね、もう身を低くして、いやー先生って言ってこう拍手してやってきてですね、あなた本当に素晴らしいですねって、もう次から次へとですね、もう上辺ばかりの言葉を言ってしまう、まあ、あなたは真理に基づいているとか神の道を教えているとかですね、本当は思っていないのに、もうつらつらつらつらとそのような言葉が出てくる。しかしこのような言葉は全く意味がない言葉ですね。イエス様は彼らの言葉ではない心を見ておられます。それは私たちに対してもそうですね。私たちがいくら、ああ神様あなたを賛美します、感謝します、礼拝します、ハレルヤハレルヤって口でいくら言っても、体で表しても、神様はあなたの、私たちの心を見ておられます。さらに彼らはここでただ神様を、イエス様を褒めているわけではありませんね。彼らの思い、こういう思いがありました。あなたが本当に素晴らしい方なら、私たちがこれからする質問にもちゃんと答えられるんでしょうねって、イエス様をどんどんどんどん追い込んでいるんです。あなたは素晴らしい方だよって、彼らがそのように追い込んで本当に言いたかったこと、それはちょうどこの一番最後にありますね、ところでという、このところでからが彼らが本当に言いたかったことなんです。このこんな前置きですね、これはどうでもいいんです。 彼らが言いたいことは次にありました。次に送っていただくと、彼らが言いたかったこと、それはローマに対して税金を納めるべきでしょうか、それとも納めるべきでないでしょうか、イエスですかノーですか、はいですかいいえですか、この二つのことをどっちですか、言いたかったんです、聞きたかったんです。でもですね、私たちが今日この質問を見たとき、私たち日本人が、私たち今の時代に生きる私たちがですね、この質問を見たときに、なんで税金を納めるかとか納めないかっていうのがそんな大きな疑問なのって思われるかもしれません。まあ、例えばですね、私がどなたかから先生と、いわき市に税金を納めることはいいことでしょうか聞かれたらですね、私はもうもちろんそれははいと答えますね。私がこの場でですね、皆さん今日から税金を納めることは一切やめましょうって私が言ってしまったらですね、これは良くない、これ例えばの話ですからね、これ YouTube とかにも映っていますから、私がそういうことを言ったらですね、これはちょっと大きな問題が起きてしまうわけです。まあ、そもそも日本にはですね、ちゃんと納税しましょうっていう、ちゃんとそういう義務もありますね。で、またさらに私たち、まあ、いわき市とか、大熊とか、それぞれの市町村、まあ、茨城からも来られている方もおられて、まあ、それぞれのその市町村でですね、私たちの暮らしに必要な、例えば水道とか電気とかガスとかですね、まあ、交通だとか医療だとか、もういろんなこと、環境を私たち整えてもらっている立場ですね、良いものを少なからず受けているはずです、私たち。ですから、この納税をすべきかどうかと言われたら、まあ、私たちは納税をすべきだって言えるわけです。しかし今日の聖書の箇所、この時のその時代、この場所を考えた時に、そういう単純な問題ではないんです。彼らの質問の本当の意図を知るためにはですね、その当時の政治的な状況を少し理解する必要があります。まあ、彼らの質問はですね、まあ、とっても意地が悪い質問だったんです。それはなぜかというとですね、イエス様が例えばはいと言ったとしても、いいえと答えたとしても、もうどちらの場合に言ったとしても、イエス様は結局不利な状況に追い込まれてしまう、そういう質問を彼らは一生懸命考えて持ってきたわけです。例えばここでイエス様はこう言ったとしましょう。いや、ローマには税金を納めるべきです。イエス様が言ったならば、それを聞いていたユダヤ人たち、その民衆たちは黙っていません。何って、あなたはユダヤ人を救うメシア、救い主だったはずじゃないかって、なんで敵国のローマに税金を納めなさいなんて、そんなこと言うんだ、お前は裏切り者だって、そのように訴えられてしまいます。ではその反対で、いやいやいや、ローマになんて税金を納める必要ないですよってイエス様が言うならば、今度はですね、パリサイ人たちではない反対のヘロデ島の人たちが黙っていないですよ。すぐローマの元にですね、ローマの人たちのところに行って、ヘロデ島の人たちは、いや、あのイエスという男はあんなこと言ってましたよ、告げ口してですね、イエス様即刻逮捕、捕まってしまいました。まあ、そのようにどちらに答えてもイエス様にとっては不利な状況に陥ってしまう。イエス様は彼らのそのような思いを見抜いて、次のように言われました。15節ご一緒にお読みしましょう。イエスは彼らの欺瞞を、デナリー銀貨を持ってきて見せなさい。イエスは彼らの心の内を見抜いて、欺瞞を見抜いておられました。そしてイエス様は言われました。デナリー銀貨を持ってきて見せなさいと。まあ、ここで一つ分かることは、イエス様はデナリー銀貨を持っておられなかったということですね。皆さん、聖書をお持ちの方は、聖書の下の脚注というところに、デナリ銀貨っていうものについて記されていると思います。デナリ銀貨というのは、当時の一日分の賃金にあたる、そのようなお金すらも、イエス様は持ち歩いていなかったということですね。そしてイエス様がその銀貨を持ってこさせたことには、意味がありました。 16節ご一緒にここもお読みしましょう。彼らが持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と銘ですか。これはカエサルのですと言った。なんでイエス様がわざわざデナリ銀貨を持ってこさせたのか。それは彼らにデナリ銀貨に記された肖像と銘、それを確認させるためでした。まあ、ちなみに今の日本の千円札、皆さん誰の肖像、誰が描かれているかパッと答えることができるでしょうか。まあ、千円札を持ってきて見せなさいとは言いませんけれども、皆さん千円札はぜひパッとわかるんじゃないでしょうか。それは福島県出身の野口英世ですね。まあ、今の紙幣になってからもう20年近く経つそうです。ですから私たちもこれは野口英世ですって、まあ、すぐに答えることができる方多いと思います。この時イエス様から尋ねられた人々もですね、彼ら答えることができました。カエサルのですって。ただこのカエサルという言葉はですね、まあ、人の名前を表しているのではなくて、ローマの皇帝を表しているそのような称号、まあ、地位を表しているのがカエサルという言葉なんです。まあ、今モニカ先生おられますけれども、ドイツ語で皇帝という言葉、それはカイザーという言葉ですね。ドイツ語のカイザーという言葉はこのカエサルから来ている、由来している言葉です。ですからこのデナリ銀貨にはこの当時のローマ皇帝であったものの肖像と銘が記されていました。今日は参考にですね、ここで写真を1枚持ってきましたので、写真を見ながらご一緒に皆さん当時のデナリ銀貨から確認したいと思います。これが当時イエス様の時代に使われていたデナリ銀貨になります。この当時のデナリ銀貨にはですね、真ん中に記されているのはその当時の皇帝であったティベリウス、そのティベリウスというもののこの像が記されていて、そして銀貨の周りをよく見るとですね、言葉が書いてあります。何が書いてあるかというと、このように刻まれているんです。ティベリウス・カエサル、神であるアウグストゥスの息子にして皇帝である。まあ、神であるアウグストゥスというのはですね、このティベリウスのお父さん、そのお父さんであるこの父であるアウグストゥスがですね、もう神のように崇められていて、その神であるアウグストゥスの息子、そのティベリウスがこのものだ、ドーンと書いてあるのがこのデナリ銀貨であったわけです。パリサイ人たちにとってイエス様からですね、このデナリ銀貨に記されている刻まれている像と銘は何ですかと言われた時、それを答えることは苦々しい思いがあったはずです。自分たちはこんな銀貨を使わなければいけないと、それは今自分たちの国にローマが侵略して攻めてきて支配しているから、自分たちはこんな他国人の刻まれた銀貨を使わないといけないんだって、そういう辛い現実と彼らは向き合う、そのような質問をイエス様はされたわけです。そしてイエス様は続けて彼らに答えられました。今日の最後の箇所17節ご一緒にお読みしましょう。するとイエスは言われた。神のものは神に返しなさい。イエスの言葉に驚嘆した。イエス様はまずカエサルのものはカエサルに返しなさいとおっしゃいました。まあ、税金についてはですね、ローマ人への手紙でもこのように書いてあります。引用箇所の丸1として、記しました。ローマ人への手紙13章の7節、ご一緒にお読みしましょう。3、はい。すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人 敬いなさい。このように地上で建てられた権威に従うこと、それも大切なんだ。税金を納めるべき人には税金を納めなさい。ローマ人への手紙でパウロもこのように記しています。今私たちもいわき市であったり、まあそれぞれの市町村にですね、国の制度を通して良いものをちゃんと受けているわけですから、税金を納めるその義務を負うということは、まあ、当然すべきことですね。まあ、ただ17節、先ほどの17節に戻っていただくと、カエサルのものはカエサルに返しなさいと、ここまででイエス様の答えが終わってしまったならば、まあ、それを聞いていたパリサイ人やユダヤ人たちはですね、ってちょっと受け入れがたい答えでありました。しかしそれでは終わらない。イエス様の答えは続くわけです。その後に続けて、神のものは神に返しなさいとおっしゃいました。もちろんあなた方はこの世に生きているから、税金はちゃんと支払うべきだ、この世の義務は負うべきだ、しかし優先順位の第一はやはり神のものは神に返すべきだ。私たちは信仰を持って神様に従っていく中で税金を納めるんだ。税金を納めること、そして神様を信じること、それは決して相反することじゃないよ。イエス様はこのようにおっしゃられました。このイエス様の言葉を聞いて彼らは驚嘆していた、まあ、驚いて何も言い返すことができませんでした。イエス様のこの時返した言葉、それは、はいでもいいえでもない、もう一つの答えをイエス様は持っておられました。今日のアウトラインの一つ目に挙げました、神様は私たちにもう一つの道を用意してくださる、そのことを覚えましょう。私たちも時にこれは、ああどっちを選べばいいんだろうって、まあ、若者であれば進路のこと、もうどちらに進めばいいのだろうか、わからない、そのように追い詰められてしまうことがあるかもしれません。しかしイエス様はどんな時でも必ずその追い込まれたところから、ある時には試練から脱出の道を用意してくださるということ、私たちは覚えていきましょう。引用箇所の丸に、第一コリントの10章13節、ご一緒にお読みいたしましょう。あなた方が経験した試練は皆、です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。皆さんの中にはさまざまな試練を通られて、まさにこの御言葉を経験した、体験した、そのような方も多いのではないでしょうか。何か大きな選択を迫られた時、またあるいは試練を通る時、皆さんの中の多くの方は震災を通られて、神様が震災の中で確かに導いてくださっていた、そのことを改めて思い出されるのではないでしょうか。私も先週ですね、神様の導きを体験した、神様は道を用意してくださった、そう体験する出来事がありました。それはモニカ先生の車の免許証の更新についてですね、ちょっとやり取りをしていた時のことでした。ちょうどモニカ先生が帰ってこられたこのタイミングにですね、免許の更新のハガキが届いていたので、じゃあ免許の更新をしようと、私はですね、事前に、警察署であったりですね、あと市役所とかですね、入国管理局とかいろんなところに電話して、免許の更新したいんですけど、電話したんですけれども、その人々がですね、口々に、いや今回の場合はちょっと更新難しいですって、まあ、ちょっと複雑なので細かく話しませんけれども、まあ、今のような状況ですとちょっと難しいですって、道が閉ざされてしまったんです。ああこのままでは今度モニカ先生が帰ってきた時にですね、車を運転することができない、皆さんをお連れしてですね、美味しいレストランとかお連れすることができない、これはどうしようかって一生懸命考えてですね、満を持して もうモニカ先生と一緒にですね、直接警察署に行って話をしてみることにしました。その警察署に行く、その車の中でもですね、モニカ先生も今日私朝祈りましたって。よし、どうだろうって。私はちょっとですね、気が重かった。そういう思いもありました。そして実際行ってみるとですね、担当者の方からは、やはり厳しいですと。もう道が閉ざされてしまって、ああ、やっぱりかって思ってしまった。しかしですね、その方は、じゃあもうちょっと考えてみますって言って、奥の方に行って上司の方と話し始められたんです。そして何分か経って上司の方が来られてですね、結論から言うと、その上司の方が言われた時、あ、無理かと思った。そしたらその方がですね、結論から言うと取れますっておっしゃったんですね。えっと私思って、え、なんでなんでって、どこも電話してダメだったのになぜ取れるのか理由を教えてくださいって深く突っ込もうと思いましたけれども、そこはただ感謝して、ああよかった、ありがとうございますと言ってですね、ああこれは神様だと思って、実はその後もですね、いろんな困難、ちょっとこれは無理じゃないかっていうことがあったんですけれども、最終的には免許を更新することができる、そのもう手続きがですね、整うことができました。いや本当に神様素晴らしい、感謝だって、神様道を備えてくださった、感謝したのでした。そして最後にはですね、その警察署の方とのやり取りの中で、いやすごい、さすがモニカ先生だなと思わされたのはですね、モニカ先生が最後警察署で一生懸命調べてくださったその担当の女性にですね、本当にあなたありがとうって、これドイツのチョコレートあげるからってドイツのチョコレートをプレゼントしたんですね。まあ、皆さん決してこれは賄賂とかではないです、そのようなものではなくて、感謝の印としてモニカ先生はですね、最後にお渡ししたわけです。もうその方もですね、わあ嬉しいって、みんなで分けますねって言って、いやさすがモニカ先生だなって思ったんでした。まあ、そのようにですね、神様、私たちがもう八方塞がり、もうダメだって、イエスかノーかどっちに答えても、もうこれダメなんじゃないかって思えるような時でも、必ず道を開いてくださる、いやむしろですね、私たちの力ではもうどうすることもできないって、そういう時だからこそ私たちは神様の力を強く体験することができる、もう神様しかいないって、そう体験することができます。私たちがそのような時、イエス様が今日答えられたように、イエスでもノーでもない、もう一つの道を神様は必ず備えてくださっている、そのことを感謝して歩んでまいりましょう。イエス様の言葉を聞いてですね、人々は驚いたわけです。何も言い返すことができなかった。私たちが今日ですね、これまでのやり取りを見ていた中で、いやさすがイエス様だって、イエス様なんてあなたは頭の回転が早いんでしょうって、イエス様ってなんて、まあ、トンチが効いているというか、頭のキレが素晴らしいんでしょうか。いやもうパリサイ人とかヘロデ島の人たち、いやもう本当に残念だったな、はははって、今日話は愉快痛快だったなって、それで終わってはいけません。またですね、いや今日のお話、それは神様から税金を納めなさいっていう話を私は聞いたんだって、よかったよかったって、そういう話でもありません。私たちは何度でも思い返しましょう。今日の言葉をイエス様はどのような状況で話しておられたのか、今日のやり取りというのはどういう場でされていたやり取りであったのか、それを思い出しましょう。先週はイースターでしたけれども、今日の箇所、それはイエス様が十字架にかかられる前の受難週に起こった出来事です。イエス様が十字架にかかられたのが金曜日、そして3日前の出来事が今日の出来事です。私たちはそのことをもう一度覚えるならば、イエス様が死の間近にこのやり取りをされていたと、そのことをもう一度私たちが覚えるならば、私たちはもっと真剣にですね、もっと心を向けて、このイエス様の言葉一つ一つを心に留めないといけないのではないでしょうか。イエス様が今日のことを通して私たちに伝えたい、知ってほしいって願っておられることがあります。それはまず第一に、何よりも私たちを 神様にお返しするということです。今日のアウトラインの二つ目に挙げました。神のものは神に返しなさいと私たちが言われたときにですね、まあ本来はもう全て神様のものですね。神様が全て作ったわけですから、まあ、神様のものは神様に返しなさいと言われたらもう全て返すべき。ただその中でもあなたが今持っているものの中で一番返さなければいけないもの、いや神様が返ってきてほしい、返してほしいってそう願っているもの、それは何でしょうか。それはあなた自身です。神様は今日あなたが帰ってくるのを心から願っておられます。なぜならあなたは神様のものだからです。今日の箇所でイエス様は人々に尋ねられていました。この銀貨は誰の肖像と銘ですか。そこにカエサルが刻まれている銀貨であればそれはカエサルのもとに返しなさい、イエス様は言われました。そしてそれと同じようにイエス様は今日私たちに言われます。私たちに尋ねられます。あなたには誰の肖像が、誰の形があなたには記されていますか。私たち人間には誰の肖像が、誰の形が刻まれているでしょうか。それは神様が人を作られた創世記から私たちはもう一度確認することができます。引用箇所3、創世記1章の27節、神様が人を作られた時どのように作られたのか私たち思い出しましょう。創世記の1章27節ご一緒にお読みしましょう。神は形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。このところにあるように、神様は人をご自身の形として創造された。そのようにあります。神の形、それはですね、私たちが持っているように目に見えるようにですね、神様って髪の毛があって目があって口があってこういう姿をしているんだ、そういう目に見える形ではありません。神の形、それは目に見えることができない、目に見えない神様の性質が私たちに映されているということです。例えばですね、私たちは神の形として作られているからこそ考えることができる、感じることができる、また信じることができる、また誰かを愛することができる。それは私たちが神の形として作られているからです。神様の持っている性質、それに似せられて私たちは作られているんです。そのような目に見えない神様のご性質、神の形が私たち人間には刻まれています。そして神様の形が刻まれているからこそ、今日の御言葉で見たように私たちは神のもの、神のもとに帰らないといけないのです。私たちは神様のものですから、神様の所有物ですから、そこには誰の姿がありますか、誰の名がありますか、誰の名が記されているんですか言われた時、確かに神様の名が記されているということも覚えましょう。私の息子はですね、どんなおもちゃが好きかって皆さん大体わかるかもしれませんけれども、車とか電車がとっても大好きなんです。いつも持っています。そしてそれらのおもちゃにはですね、持ち主である息子の名前がちゃんと書かれているんです。それは何でかっていうと、他の子のおもちゃと混ざってしまったらですね、どっか行ってしまったら困るから、彼の名前が確かに一つ一つに刻まれています。そして彼はその自分の名前が記されたおもちゃをですね、決して離さず、教会に行く時を持ち歩いて、お出かけする時を持ち歩いて、そして寝る時も握ったまま彼は眠りにつきます。それは他のものでは替えが効かないんです。ある時にはそれがないと眠りにつけない時もある。それぐらい彼にとっては替えが効かない、これじゃないと嫌だというものがあるんです。 それと同じように神様も今日、あなたは私のものだと言ってくださっている。あなたを離さないでいておられます。引用箇所4、イザヤ43章1節、神様がおっしゃってくださっていることは、聖書の中では多くの言葉があります。あなたは私のものだと言ってくださっている、その言葉の一つ、ご一緒にお読みしましょう。だが今主はこう言われる。作った方が、あなたの読んだ、あなたは私のもの、あなたは私のものだって、神様は今日あなたに語りかけています。私たちには神様のものだ、神様の所有物だ、そういう決して消え去ることのないアイデンティティが、本当の生きる意味がここにあります。あなたを創造して、そしてあなたをあがなった、買い取った方がおっしゃいます。あなたには価値があるんだって。あなたは決してどうでもいい存在ではない。あなたはとっても大切、宝物だって。あなたじゃないと嫌なんだ、買いが利かないんだって、神様は今日そのようにおっしゃっています。少し私自身の証しをさせていただくならば、私は若い時に自分には価値がないと思っていたことがありました。口を開けばですね、心の中には常にどうせ自分なんてって、そういう思いがありました。人と自分を比べて、ああ自分にはあれがない、これができないって、そう卑屈になって塞ぎ込んでいた時がありました。私はそのような時こう考えていたんです。自分のことだったらいくら傷つけてもいいやって。だっていくら自分のことをそういうふうに思ったとしても、いくら自分のことを傷つけたとしても、自分なんかダメダメって思ったとしても、誰も傷つかないしって、誰にも迷惑かけないしって、別にいいじゃんって思っていました。そのように考えていたのは過去の私だけでしょうか。もしかしたら皆さんもこれまでの人生を振り返った中で、いやもしかしたら今現在もですね、そのように思ってしまう、そのような方がおられるのではないでしょうか。私にはあれもできない、これもできない、ああ勉強もできなくて、仕事とかも友人関係とかですね、もう何もうまくいかない、私は人と比べてダメだ、ああ自分なんて、そのように思ってしまうことがあるのではないでしょうか。私が以前そのように思って塞ぎ込んでいた時、神様の思いがふと心に迫ってきました。あなたはもうこれ以上私の愛するヨシトを傷つけないでほしいって、どうか私のものを大切にしてほしいって、だってあなたは私のものなんだからって。その時私は大きな思い違いをしていたということに気がつきました。この栗田ヨシトという存在、この私という存在はですね、この心も体も全部初めから何一つ私のものではなかった、自分自身のものではなかったということです。好き勝手にですね、自分が取り扱っていいものではなかった、悪口を言ったり悪く思ったりしていいものではなかったということです。そのことを通して私は改めて私の本当の持ち主である、所有者である神様のもとへと変えることができました。私たちがもし自分なんてっていう、そういう思いが湧いてきたときに、自分を責めてしまうときに、どうか今日のイエス様の言葉を思い出していただきたいんです。あなたは誰の形に作られたのか、あなたには誰の名が記されているのか、それがあなたの本当の価値です。イエス様は今日そのことを通してもあなたに知ってほしいんです。あなたにはこれほどの価値があると、 イエス様はこの後十字架によってあなたにはこれほどの価値があるんだ、示してくださいました。私たちが自分自身をお返しするとき、それは私たちはですね、どうでもよいものをお返しするわけじゃないんです。神様、こんな私ですけどって、価値のない私ですけどって、そんなことはないんです。神様の目から見たら、それはとっても尊いもの、これが一番返してほしかったんだ、帰ってきてほしかったんだ、そういうものを私たちは神様にお返しするんです。神様に自分自身をお返しする歩み、それはどのような歩みでしょうか。それは私たちが神様のものとして、神様の所有物として生きていくということです。それは自分のという価値観から卒業することです。神様を中心に私たちが歩んでいくということです。これまで私たちは思ってきたかもしれません。私の人生、自分の進路、自分の仕事、自分のお金、自分の家族、自分の友人とかですね、全部自分のがついていた、そのような自分のというところから卒業して、それは神様のものであるのだと私たちが信じて歩むこと、私たちは神様のものですから、神様のために歩んでいきましょう。そこに神様の喜びがあります。黙祷の時を持ってまいりましょう。目をつぶって黙祷の姿勢を持ってピアノを弾いていただきながら、今日の御言葉を振り返ってまいりましょう。今神様に心を明け渡し、御言葉に心を留めてまいりましょう。今日の箇所はイエス様が十字架にかかられる、その受難週の出来事を私たちは見てまいりました。決してただのためになる話ではない、参考になる話とかではない、私たちの生き方を変えるその愛が今日の箇所には記されていました。イエス様は今日悪だくみをする人々から追い込まれた時、もう一つの道を開き進まれました。私たちはどうでしょうか。今私たちの心を神様に探っていただきましょう。今私たちが抱えている問題、困難、これはどちらを選べばよいのだろうか。道がわからない、どうすればいいのかわからない、そのように私たちが思っているとき、試練の中にあるとき、今日見たように必ず神様が脱出の道を用意してくださっています。神様が確かな道を用意しておられることを私たちは覚えてまいりましょう。私たちの力ではどうすることもできない、そういう時だからこそ、いよいよ私たちは神様の力を体験することができます。神様の導きを求めて期待して歩んでいきましょう。そしてイエス様は今日あなたに尋ねておられます。あなたには誰の形、誰の名が記されていますか。もし私たちが自分の価値が分からなくなったとき、生きる意味が分からなくなったとき、何度でも私たちは今日このイエス様のこの質問に立ち返りましょう。イエス様の声を聞きましょう。 私たちは誰に似せて作られたのか、誰の形として作られたのか、誰の名が刻まれて私たちは今生きているのかと。イエス様は今日私たちに本当の価値を、私たちの生きる意味を教えてくださいました。どうでしょうか、私たちが今自分の人生を振り返って、私たちの歩みを振り返った時に、まるでこの自分自身を自分の所有物のように、自分のもののように取り扱ってきた、自分を何度も傷つけてきた、そのように今私たちが示されたのであれば、今私たちの本当の所有者であられる神様の御前に出て、悔い改めて私たちの心を作り変えていただきましょう。私たちがこれまでの人生を振り返った時、どうでしょうか、どうせ自分なんてって思っていたことがなかったでしょうか。人前で話す時、誰かと話す時、謙遜のふりをして、それはただ単に自分を下げている、卑屈になっている、自己卑下をしている、そのようなことが私たちのうちになかったでしょうか。いやいや、私なんてって、私なんてというその言葉に、そばにおられる、傍らにおられる、あなたの所有者であられる神様がどのような顔をしてその場に立ち会っておられたのか、私たちは今神様の身思いを知りましょう。私たちは今悔い改めつつ、そして私自身を受け入れてくださる、受け止めてくださる、帰ってきなさいと今受け止めてくださる神様のもとに帰ってまいりましょう。神様は喜んであなたを受け止めてくださいます。神様、あなたに一番に帰ってきてほしかった、他のものでは替えがきかないあなたなんだと、神様は今日あなたを受け入れてくださいます。私たちは主のものです。主の民、これからは私の人生、自分のではない、神様の人生を、神様のストーリーを私たちは生きていきましょう。一箇所御言葉をお読みし、お祈りいたします。第一ペテロ2章25節、あなた方は羊のようにさまよっていた、しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主を感謝いたします。あなたが今日も私たち一人一人に御言葉を語りくださったことをありがとうございます。主よ、私たちはいつの間にか誤解していたことがありました。それは私たちの身の回りにあるもの、私自身のもの、それを自分のものだと勘違いしていたことです。神様、今私たちは悔い改めます。あなたの御前で私たちが自分自身を傷つけるとき、その傍らで私たちの本当の所有者であられる神様がどれほど傷つき涙を流しておられたのかを、そのことを覚え、神様、私たちの罪をどうかお許しください。そして私たちがどうかこれから自分自身を見たとき、それは決して自分自身のものでどう取り扱っていいというものではなく、神様、あなたからのものとして大切に敬って、私自身と向き合っていくことができますようにお導きください。神様、感謝します。今日あなたが御言葉を通して私たちに本当の価値を、生きる意味をもう一度思い出させてくださり感謝いたします。 私たちが今日の言葉を聞いて、私たちに誰の形が、誰の名が記されているのか、そのところに何度でも立ち返り、私の価値を思い起こし、私の所有者を思い起こし、それをお返しする人生を歩んでいくことができますようにお導きください。主よ、今私たちの心を喜んでお受け取りください。お委ねします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。